Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。一日遅れましたが、皆さん、女性の皆さんは Happy Mother's Day! I hope you all have a beautiful day and enjoy your time. 皆さんがとてもいい時間を過ごしていたことを、まあ、祈りつつ、まあ、一日遅れですけれども、皆さんは母の日はいかがでしたか？ということで、まあ、母の日ってね、女性だけでもなく男性も含めてあらゆる人がね、なんとなく温かい思いに包まれる、そんな日なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、父の日はどうなのって言ったら、 Don't question about it まあ、父の日に関しては、まあ、父の日が近くなったらまた考えようかと、まあ、多くの人がね、やっぱり父の日よりも母の日の方が worldwide ですごい人気だよねなんて言うんだけども、一理あるかもしれないなと思いつつ、今日は、まあ、いろいろね、話をね、何の話にしようかなってとこでいっぱいあってね、皆さんにチョイスしていきたいなと思います。私のね、母の日の私なんかは、まあ、ちょっと、ノートとかで書こうかなと思ってるし、まあ、近いうちに時間を見つけて、まあ、投稿したいなと思ってますが、ある意味っていうか、私的にはね、まあ、結構子供たちとレストランとか出かけることって多いので、まあ、母の日って私の場合はね、うちの家ではもうマイチョイスってお母さんが好きなことを選んでやるっていうのがずっと恒例で、まあ、今ではエンプティーネスターなんでね、子供たちが巣立っていって近くにいる、まあ、息子と会えたら一番ラッキーっていう感じで、でもね、昨日はね、ちょっと特別感があって、なぜなら私の亡き母の誕生日だったのね。でも何年かに一度必ず母の日が、の母のね、お誕生日になるっていうのは小さい頃からずっと経験をしてきて、なんかすごく特別感を感じてきました。まあ、なので近日中に一般公開するかわからないけれども、まあ、息子たちとのね、息子との時間とか、まあ、次男は遠く離れているのでお電話をしたりとかね、まあ、そんな風にして、私はプレゼントとかそんなのはもうどうでもいいからって、だからとにかく時間を共有したいっていうこと。でもね、ある程度ね、子供たちが大きくなっていって、もういろんなね、ものももう揃ってるお母さんたちとお話すると、もう大抵みんな同じこと言うんですよね。まあ、もう若いお母さんたちもきっと同じだと思うけれども、まあ、子供と過ごす時間が何よりも貴重で、それが何よりもギフトであるっていうことをね、まあ、いろんなところで共感し合い、いろんなところで分かち合えるってところは、皆さんの中でもいいリマインダーとしてね、これからも発信ちょっとしていきたいなとは思っています。わお、今日の完成トークは何の話をしようかなって、まあ、いろいろ考えていて、私自身もね、なぜなら、まあ、このところ本当に人と話するのがものすごく多くて、まあ、もう皆さんにも近況とか話してきた通り、まあ、自分でもね、今日誰と話したっけっていうぐらいいろんな人と話すのが本当に多いのね。まあ、その中でもなんか多分いろんなエネルギーが動いてると思うの。そのいろんなエネルギーっていうのは、今ね、なんかね、新しいそのいろんなエネルギーっていうのがすごい交差の中にあるような気がするのね。まあ、それは、まあ、ずっと長くお友達をしてきた、まあ、ミリオネアの人たちとかね、そういう人の中でも、なんか、まあ、しばらくちょっとなんていうの、疎遠だった人とか、いろんな人からのいきなりの電話っていうのがものすごく相次いでいる、まあ、このところで、まあ、それぞれの皆さんのね、もうこの数年間、こんなことがあったのみたいな、そういうのをすごくこのラジオの完成トークでも、あ、みんなにいい意味でね、なんかシェアできることいっぱいあるなと思いつつ、でいくつか今日はね、トピックがあって、どれにしようかなと思っている中で、まあ、今日はね、このお話を選ぼうかなと思って選びました。はい。まあ、トピックとしては、まあ、ビジョンと革新かなって。で、まあね、若い時にね、結構やんちゃしたりとか、何をやってもなかなかうまくいかないとか、親を困らせるとかね、そういう人たちとか、そういう経験とか、そういうお子さんを持ったお母さんたちって、まあ、ちょっと違う視点で見てもらいたいなと思う、そんなお話をね、今日はしていきます。まあ、子育てのお話じゃないんだけれども、うちの近所にね、 すごいいいビジネスコンサルタントの人がいて、そのご主人という近所のねご主人さんともよく話をするんだけども、すごい温厚な方でね、で結構うちの近所のご主人たちってなんか偶然なのかなっていうぐらい、うちの主人も含めて結構若い時にお父さんを亡くしている人たちがここに結構多いんだなみたいな感じなんですね。だからこそみんなね、すごく、結構みんな一番上、うちの主人以外はみんな一番上で長男で、下の、弟とか妹とかをケアしたりとか、そういうところでなんか自立心っていうか、いろんな、なんか思いとか責任感とか、そういうのがものすごく溢れてる人たちが多くて、その中の一人でね、3人ボーイズの一番上の方がいるんだけど、その方のね末っ子の弟さんがイーロン・マスクと一緒に仕事をしていて、イーロン・マスクって結構いくつか会社を持ってるわけじゃない？イーロン・マスクっていう人を知らない人もいるかもしれないので、調べてみると、世界的に有名な人です。スペース X っていうね会社がものすごい有名であって、ロケットラウンチのね宇宙のねビジネスって、結構宇宙のビジネスってアメリカにいるといろんな人がやってるビジネスで、いろんなところで私はここに投資してますみたいなお話っていうのは私の身近でものすごく聞かれるお話でもあるのね。その中でスペース X、 そういえばスペース X の前にテスラがありました。でスペース X であったり、またも Twitter、 元 Twitter である X ね、でそういった海外企業とかいくつか持っていて、でイーロン・マスクさん自体、要は日本語にすると発達障害ってね言われるけども、飛び抜けた才能のある人でもあるっていうことと、でも、結構理解不可能だよねっていうところもあったりすると思うのね。私もなんか興味があって、以前にイーロン・マスク の本を読んだことがあるんだけど、わお、very interesting っていうところはたくさんあります。周りでねスキー旅行に行くお友達もいて、でまだいつっていうのは決まってないんだけども、スキー旅行に行くお友達が契約をしたのはもちろんスペース X のねイーロン・マスクさんのところの旅行なんで、彼らもイーロン・マスクとお話をしたりとか、いろんなね裏背景 のビジョンとか会話っていうのを聞いていくと、いやこの時のこの会話があって彼のなんていうのかな方向性がガラッて変わった時はこれなんじゃないのとかっていう、身近な会話では結構あるのね。そんな中で近所の方の弟さん、年に2回ぐらい私たちも会うんだけど、ものすごくね、シャープな人で、でなんていうのかな、ワイズな人なんだよね。ワイズな人っていうのも、ある意味ね考え方っていうかビジョンが広いっていうふうに言うと一番わかりやすいのかな。でつい先日もね、数日前も彼と久しぶりに会ってて、 How's your business? ってね、もう最近の自分のビジネスどう？みたいな話をしていくと、イーロン・マスク、みんなはね知ってる人たちはイーロンとしっかりなんていうのビジネス会議とか頻繁にやってんのかっていうと、やっぱりやるよねって仕事なんだしってところで、そういうところからね皆さんにいろんな会話をしながら、表向きっていうか一般的には変わってる人って言われてるそのイーロンさんとの仕事のやりとりの中で、一番あなたが持ってるコツっていうかそれは何なのみたいな話になったのね。それは一般的な概念の枠にはめようとすると彼はちょっと変わってるよなってなってくるけれども、いろんな突拍子もない考えとか仕事プロジェクトっていうのをどんどんオープンにしていてこなしてきた人っていうことは、彼は彼なりのオリジナリティのある人だっていうふうに思えば、なんていうのかな、理解不可能とかイラつくことなく、この彼のワールドをがどんな感じなんだろうっていう好奇心とか、そういう形でそのスタンスで見ていくとものすごい楽だよって話だったんですね。でそれは多くの人がね、ある意味自分のスタンス、自分のフィールド、自分が理解できる範囲ではめ込もうとすると絶対苛立ちとかいろんなのが出てくるわけよね。 これはいろんなところでも言えるけれども、やっぱりね、自分の枠にはめないことっていうのはすごく大切だと思います。あなたの枠に入らないというか、一般的にね、世界的な人って自分のワールドっていうのをどんどん広げてる人が多いわけで、そうするとそういった彼らの話っていうのを自分の枠の中で理解しようとすると、絶対苛立ったり理解ができないとかってところに出てくるのね。でもそれのその未知の世界、これは何なんだろうとか、そこがある意味パッシビリティを広げるんじゃないかなと思います。まあそんなね、彼のお母さんともよくやり取りしたり、まあ、以前その、ね、近所の方のお母さんはイーストコーストって東海岸に住んでいるの で、そのお母さんがね来た時にうちに呼んだりとかして、でお留守番とかで来た時もあったの で、それでね、その時によくお話をねしたりしたんだけれども、まあ一人でお留守番してる時をうちに呼んだりとかして一緒に話すると、まあそこでいつも言ってたのが、そのイーロンと今仕事をしてる下の息子さんで一番やんちゃだったのよっていうのね。でなかなかやっぱり落ち着かない仕事とかもいろいろやって、なんかもうこの子はいつ落ち着くのかしらって思っていたんだけれども、最終的にね、突拍子もない考えの人とか私たちが理解できない範囲って、ね、そんなね生き方をしてきた息子は最終的に世界の、まあ、変わった人と一緒に仕事することになったわってお母さんは言ってたんだけれども、まあ、そこでね、何よりも大切なのって、基盤っていうのはしっかりあって路線がずれてない、まあ、それは性格的なもの、優しさであったり、いろんなね、そういう軸っていうものは、そのご近所さんのイーロンと仕事をしている方はすごく持っていて、でそういった自分の軸っていうのをしっかり持っている。でもやっぱりその社会の枠にはまらなかったっていうところが彼が持ってるビジョンであり、でうまく説明できなかったところもいっぱいあると思うのね。なぜなら意識が高い人であったり想像力が長けてる人って先の先を見ていると、多くの人が今しか見てなかったら、まずそこの間に今と彼らが見てるビジョンの未来の間にギャップができるわけじゃない。そうすると理解不可能っていうことが絶対出てくるわけよね。でもその中でも自分がどんな生き方をしたい、どんなことをしたいって、まあ、その今の仕事を夢見たわけではないけど、こんな生き方をしたい、こんな仕事をしたいっていう感覚をしっかり持っていたわけね。そうすることによって今のポジションについて、まあ、最終的にまああんなに一番やんちゃと言われたけれども、イーロンと仕事をする以前に彼は若くして大成功をして、数億円のね、まあ、有名なビーチサイドの家を作るまでにな、建てるまでになったので、そういう意味ではお母さんって一番下の子ってやんちゃってよく言われるけれども、それだけ好奇心が高いってことだよねって、小さい頃からそうだったのって聞いたら、そうね、やっぱりそうだったわみたいな感じで、だからこそ私も常に意識してきたこと、そしてこのお母さんも言ってきたこと、好奇心を自分の感覚で潰さないこと、子どもたちが持っている好奇心というもの、それが大人になってもまさにね、そのまま好奇心をどこまで広げることができるか。私はね、二十歳の時に自分で一つ決めたことがあって、生きてる間永遠に好奇心を抱き続けようって思ったことがあるのね。でその時にどうしたら好奇心を持つことができるかっていうことを考えたのね。でそこでね、やっぱり好奇心を大切にする人たちとものすごくね、その後から40歳ぐらいまでものすごくたくさんやっぱり出会ったの。自分がいかに好奇心っていうのを持ち続けることができるかなと思ったら、やっぱりそういう人を引き寄せるわけよね。だからこそその部分では常に私たちがいろんなものに関心を持つことって、でそこをね、やっぱりちっちゃなことでもあなたの好奇心を絶やさないね、ある意味の素敵な野心っていうのをきれいに育てていくといいんじゃないかなと思います。なので、ね、今日のお話の中で、もしかして自分はここに当てはまるかもと思ってる皆さん、もしかしたら社会から外れてるかもしれない、でもそんなあなたに絶対フィットした世界っていうのがこの世界には必ずあるっていうことをね、まあ、お伝えしたいなと思っての今日のレコーディングでした。 Thank you。 では今日のアファーメーションは Yesterday is done, today is new。 昨日はもう終わり、そして今日は新しい始まりである。 Today I only choose good。 私は今日いいことだけを選ぶ。これはね、ルイス・ヘイさんっていうね、アファーメーションの一人者の一人であるルイス・ヘイさんがよく言ってる言葉なんだけれども、まあ、この2つシンプルななりにとてもパワフルであるので、 Every day is new、 毎日が新しい日であることっていうことは、 You are new yourself、 あなた自身がまた新しい人であるっていうことを認識して、そして今日も楽しくエンジョイしていってください。それでは Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. All have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。